今週はメール会です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ヤンデル先生と牧野でお送りします。
お願いします。
メール送っていただいた方ありがとうございます。感想ツイートとかね、 あとイラスト上げてくれる方もいてありがとうございます。
いやすごいですよね、ありがたい
ね、うん、はい、1通目はですね、ウニさんからいただきました。ヨウ先輩、ヤンデル先生、はじめまして、ウニと申します。いつも楽しく拝聴しております、第169回の科学ニュース雑談の回でヤンデル先生の染めてーという叫びを聞いていても立ってもいられなくなり、初めてお便りします。私は日本に数百人しかいない希少な難病を患っています。希少な疾患ゆえ原因不明であり、治療法も確立されていません。入院時には研究用に組織を提供したりしましたが、定期的な通院でも様子見をするだけで、経過観察ですね。医科学の進歩には時間がかかることを重々承知していても、やりきれなさを感じていました。しかしヤンデル先生の染めてという叫びを聞いて、もしかしたら自分の検査結果も、こんなに興味を持って調べてもらっていたのかもしれない、希少な疾患の当事者だからこそ検査を受け続けることに意味があるのかもしれないと思い直しました。あまりにも自分のことで精一杯で、裏側で支えてもらっていることまで思いが至らなかったことに少し反省もしました。ちょっと真面目なお便りになってしまいましたが、リアルな診察室ではこのようなお気持ちを、吐露しにくく、こちらに投稿させていただきました。引用はライトな空気感で医療のお話が聞ける場なので、この上なくありがたい番組です。だんだんと寒くなる季節ですが、くれぐれもお体にはお気をつけてお過ごしください。これからも配信をお楽しみにし、配信を楽しみにしています。それではまた。
ありがとうございます。いや、
あのね、はい、ウニさんこそご自愛くださいと。うん。うん、反省しなくてもいいと思うんですよね。
うん。いや、あのですね、人間ができすぎている。
うん、そう、うん。自分のことで手一杯でいいと思う。
当たり前じゃないですか。当たり前ですよ。うん、いや、しかもで、それでいいんですよ。そしてですね、治療に結びつかないような検体採取をさせていただいてありがとうございますと。まずもう、本当そこにお礼を言わなきゃいけない。
本人ね。
そう、本当に。うん、いや、もちろん、将来の、なんかそういう治療法の解明も含めて、その病気がどういうものかというのを分かるために、検体を採取させてくださいって言って、それをいろんな人が研究で調べていくので、長い目で見て、あるいは中短期にも何か分かるかもしれないってもちろん期待して取ってるんですけど、それにしたってなかなか一朝一夕には解決しない。それを分かっていただいた上で取らせていただいてるなんて、もう感謝以外の何者でもない。
うん、何週か前の科学ニュース雑談の番外編の方でも、スキルス胃がんのサンプルをね、100例集めて、
はい、
ゲノム解析をして新しいことがいろいろ分かったというね、うん、研究を、うん、紹介したけども、やっぱりなんていうの、いかにいいサンプル、いいっていうのはその研究に適したサンプルをより多く集めるかっていうのが、もう研究を決定的に決めて、決定的な要因なので、
うんうん、
サンプルをね、提供してもらえるということはね、
うん、そうそう、サンプル
研究する側としては本当に、
うん、得難いんですよ。かつね、それは主治医こそが一番そこももちろん考えてるとは思います。それはね、なんとかならんのかなと思ってると思うんですけど、その検体を取らせていただかなければ、主治医担当のその医療スタッフがどうしようかねって悩んで終わるところが、やっぱりその何か物を取らせていただくってことで、それを誰かに見せるとか、なんかそれを真ん中に置いて他の人に相談をするって言って、その珍しい病気を考える人の数が2倍3倍と増えてくるんですよね、やっぱりね。
うん、なるほど。
取ることでね。なので、うんうん、悲観しすぎることもないというか、やっぱり人が見れば見るほどそこは進むというのが医学なので、そう簡単に大丈夫ですっては言えない世界ですけど、研究をさせてください、それはね。いや、頑張ろう。僕もなんかそういうのいくつかあるんだよな。うん、ありますね、はい、それはね、うん。いや、頑張ります。はい、
うん、そうね。はい、次ね、福次郎さんからいただきました。
はい、
インさん、ヨウさん、こんにちは。福次郎です。お二人への質問です。今まで、図書館で借りて読んだ後に自分で買い直した本はありますか？ 試験ですが、借りた本を買い直すというのは読書好きでもめったにしない一大事ではないかと思います。お二人にそんな経験をさせた一冊があれば、ぜひともその本にまつわるエピソードともに教えていただきたいです。師走に向けて騒がしさが増す時期ですが、お二人のご多幸をお祈りします。それでは、
あるかな、
図書館ね、
あるかな図書館。ちょっと
あんまりね、図書館をね利用した経験がなくて。
あ、そうっすか。
まあ子供の頃は行ったりしてたけど、なんだろうな、そうだね、なんかまあ働き始めてからは買う、基本的に買うかな。そして俺、病んでる先生の10分の1ぐらいしか本読んでないしね、そもそも。
そうかどうかわかんないけど、ジャンルによっては僕が10倍読んでるのあるかもしれないですけど、それはそういうの。
病んでる先生、図書館今使ってる？
ですね、家族が行くって言った時に一緒についてって、俺もなんか借りるかなっていうことが前はあったんですけど、感染症が蔓延し始めてからはなかなか出れなくなっちゃった、まあね、 その前はありましたよ、やっぱり。
あ、そうなんだね。
ありますね。僕そもそもその本屋もそうですけど、その本棚が意思を持って並べられてるのを見て本を探すのは好きなので、本屋も好きですけど、図書館も好きなんですよ、その意味では。で、図書館の場合はやっぱり新刊じゃないところに面白みがありますよね、そこはね。
そうだね、本屋と一緒でね。間違いなくそうだね。
で、それで言うと、最近で言うと、図書館で見て借りずに買いに行ったことがある本が、あれ誰だったかな、沢木耕太郎で読んでないのがあったんだよな、確か。忘れちゃった。で、あって思って借りないで買ったっていうのがありましたね、それはね。
そこで見つけてね、
見つけて、あーっと思って他の本は借りたんですけど、さ、これは買おうって思って買ったのは沢木耕太郎、何だったか、塔だったかな、読んでなかったんだよな、ちょうど。冬山登山で凍傷で指をなくしちゃう人の話なんですけど、ドキュメンタリーみたいな。それを読んでなくて、買って読んで、すごいそれが面白かったというのが一つでしょ。あとは、高校時代に僕図書館よく使ってたんですけど、物理の本の棚を、じゃあ天文学だ。天文学の本の棚を端から読んでて、で、インフレーションかなんかの本読んで、面白いと思って、で、借りた本の著者の違う本を買ったことあります。
確かなるほど。インフレーション関係というと、ある程度限られてくるかもしれないね。
割
と置いてあるっていうと。
下の名前が今言わない方がいいかもしれないけど、佐藤なんとか先生。
ちょっと、どっちかだけど、ちょっと、俺らの二人の中で、わけわかんなくなってるからね。
そう。
科学に菅原の人と、
そう。
インフレーションの、ブラックホールとかの解説してる人とね。はいはいはい。まあ、両方、そうだ。両方でやってるのかもしれないけど。
両方やってるんだよな。なので、直では買ってないけど、ちょっとずらして買ったことはあるかな。
俺そういえばね、高校の図書館に今思い出したんだけど、漫画がちょっとだけ置いてあって、その中にブッダがあったんだよね。
あ
れを結構後になってから買った記憶はある、そういえば。
それすげえわかるな、それ同じことやってるぞ僕。あ、それは僕あれですよ、だから火の鳥を図書館で読んで、自分で買ったんだろう。そう、
はいはい、
同じことやってますね。それやってやった。
買った本じゃないけど、小学校の時に近くの図書館で行って、衝撃を受けた漫画、よく読んだ漫画がね、釣りバカ西と裸足の源なんだよね。
ああ、裸足の源ですか。釣りばっかの
裸足の源はね、なんていうかさ、今さ、裸足の源って、ツイッターとかだとさ、まあ、いろんなそのコンテクストがあるじゃん。
ありますね。
その、本当はこういう意味で書いてるんだよとか、あれをこう、例えば映像化したやつをいきなり子供に見せられ、この時見せられたけど、あれはマジでやめた方がいいとか、いろいろ分かった上で見た方がいいとかさ、あるけど、俺はそう、何にも知らない、本当にイノセントな状態で、原作の漫画を、なんか棚にさせてるの読んだね。
なるほど、
やっぱ忘れられないよね、あれね。
わか かるな。もしかしたら僕と先輩が今ちょっと共通の文脈があるかもしれないんですけど、ある本を再読するっていうことを考えたときに、漫画の方がすごく気楽に再読するけど、活字の本って再読するまでにすごく時間を置かなきゃいけないんですよ、僕。
なんか。ああ、そっかそっか。大学生ぐらいの時は、なんかそんなに本も、まあもともと読む方じゃないけど、それ以上にあんまり買えなかったから、そんなにお金がいっぱいあるわけだからさ。だから、その頃ちょうど読んでた司馬太郎とかは結構何回も読んでるけど、それ以外は確か俺も再読ってあんまりしてないね。
あんまりしてない。おっしゃる通りで、司馬太郎は何か分からんけど再読した記憶
が、まあ、あれは再読しやすい類の本ではあるよね、多分ね。めっちゃ面白いからね、とにかくね。
あるある、うん、漫画的なんですよね。で、漫画はやっぱり再読するものってイメージがあるんで、図書館でそもそも借りないけど、まれに図書館にあるタイプの漫画、ブラックジャックとか、だから手塚治虫系とかがあると、図書館でチラッと読んで、これは買わなきゃっていうのは買いやすいんですよね。なんかそんなイメージあるな。
そうだね。いや、俺に至っては一冊もね、文字の本が出てこないっていうね、漫画ばっかりだけど。
図書館ってね、そうなんですよね。
なんか日経サイエンスのバックナンバーかなんかを図書館で読んで買ったことがある気がするんだけど、何の特集だったか覚えてねえんだよな。
わかるな。
あとね、
わかるわかるわかる。
もう一、で、仕事に使う本って基本的に借りないしね。
借りないですね。
使ってた本って、買っちゃうんだよな。あと論文がほとんどだしね。
そうなんだよな。いや、そう。
一師は結構教科書もいっぱい読んでるけど、俺はそのね、研究用の教科書って難しいんだよね。プロトコール本とかはあるけど、
あんまり本っていう感じじゃないですもんね、今だって。
そうなんだよね、
論文だもんな。
小説読めって感じになっちゃうからね。
なりますね。こうなると、この年になると図書館って、この年になるとじゃないんですけど、この年だからこそ行ってる人もいっぱいいるとは分かった上で、今僕あんまり図書館行ってないな。
イスカリユバさんが、
ええ、
イスカリユバが、
ああ
ちょくちょく図書館に行ってるだよね。
なんか素敵。確かに。
今さ、水曜日のユバっていうさ、1週間、何をしてたかっていう日記を毎週水曜日に上げてるんだけど、
僕あれ、この間スマホで見つけて、スマホだと今定期購読ができないんですよ、申し込みが。
ブラウザ経由じゃないとね。
そう。それで2週間ぐらい定期購読に失敗して、ようやく今週の水曜日にパソコンでたどり着いて、ああ、そうだったって言って、購読を始めました。だからわかるよ。
なるほど、なるほど。
その前のまだ読んでない。その水曜日のユバですか？
そう、それなんか結構図書館でさ、要は多分小説書く用の資料としてのさ、いろんな。
そっかそっか。
ブルーバックス
の、
よりもっと突っ込んだ内容の、なんか多分その設定に必要な本を読んでるのを多分図書館で借りに行ったり結構してるみたい。
なるほど。
それを読んで、ああ確かにな、図書館に行ってそういうなんていうの、まあその新しい本じゃなくてさ、なんか自分の知りたい知識が書いてある本を借りるっていう手もあるなってちょっと思いました。
ありますね。歴史とか、その料理っていきなり狭くなりますけど、なんか文化の一部とかっていうのは新しい古いじゃないところは図書館便利な気がするな、ね、医学は古いとポンコツすぎて借りる気がしない。
まあ全然変わっちゃうからね、科学もそれは一緒だな。
ですよね。
生物も、まあ当然同じっていうね、教科書、いわゆる教、いやそうか、医学とか生物が結構根本的なところが変わっちゃったりするからな。物理学の教科書とかね、
そうっすね。
少なくとも学部レベルのものまではね、そんなに、いまだになんかさ、ファインマンが書いた教科書がうんたらとか、たまに言ったりしてるじゃん。いつのそれって思うんだけど、まあ、多分ね、もっと分かりやすく書いてある、同じ内容の本を買ってる人が多いんだろうけど、
分かるな。ですよね。
そんなにね、大きくは変わってないというか、基本的なことは変わってないんだろうからさ。
そのうち山田風太郎を読み直そうとか、その古い小説を読みたくなったら図書館行くかもしれないな。
はいはい、確かに。あ、そっか。そういうのは確かにあるだね。なるほど。はいはい。じゃあ次いきます。
はい。
あ、もう一本ね、フグジローさんからいただいてます。インさん、ヨンさん、こんにちは。フグジローです。先日に日本で、月の直径の約 98% が隠れる、部分日食が観測されました。
もう
珍しい天体ショーとして大きな話題となりましたが、私はふとあることを思いました。天体ショーって言葉を考えた人、センスありすぎじゃね？天体ショーという言葉が持つ科学コミュニケーション力は凄まじいものがあると思います。もちろん天体ショーと呼ばれる天文現象そのもの、例えば月食や日食、それ自体が人々の関心を引きつける力を持っていることは否定できません。しかし人類の歴史を見ると、それらは感動より畏怖の感情で迎えられていた時間の方が長かったのではないでしょうか。天文学の発達により、それらの恐怖は理性的に解体されましたが、感情面の部分には単純な説明とは異なる特殊な説得を必要としたのではないかと思います、
うん、
今のように月食や日食が歓迎されるようになるまで、たくさんの人たちの科学コミュニケーションがあったのでしょう、
うん、
それらの啓発行為のすべてが尊敬に値することは大前提として、私は天体ショーの、科学コミュニケーション力の大きさに着目したいのです。
うん、
天体ショーという言葉には科学そのもの、ここでは天文学への理解と敬意が感じられながらも、うん、専門の外にいる人の興味を刺激するようなキャッチーさがあります、
うんうん、
断言します、これは至難の業です。あまりに当たり前に、テレビでも使われているので、その高度なテクニックに気づけていませんでした、
うん、
というか高度なテクニックに気づけていなかったこと、気づけていなかったことが天体ショーの造語としてのレベルの高さを証明しているとも言えます、
うん、
ここまで天体ショーの話ばかりしてきましたが、元はといえばこの発見は私が引用を聞くことで、科学コミュニケーションや言葉について興味を持って生活をしていたからできたものであり、その意味で引用の科学コミュニケーション力もすごいということは明記しておかなければなりません。すいませんね、気をつけて、気をつけていただいて、取り留めのないメールにお付き合い、してくださりありがとうございました。年末年始も皆さんお忙しいでしょうが、どうかご自愛ください。それでは。
なるほど、ありがとうございます。
天体ショーっていう言葉のキャッチーさね。
月食日食があるたびにメディアのどこか一言使われがちな、つまりそれだけ求心力のある言葉だというニュアンスはとてもよくわかります。それはね、
うん
うん、サバンナの掟とかと一緒ですよね。つい言っちゃうフレーズみたいなもうちょっとシマウマがライオンに食われてたら、これがあの弱肉強食のとかサバンナの掟とか言っちゃうみたいな。また天体ショーって言葉をこんなに何回も聞いたことなかったんですけど、あの天体ショー、天体のショーなんでしょうけど、もう頭の中があの一つの点を中心に図形が対象になってる天体ショーの方を思い浮かべちゃって、なんか五感がいいんだなって思って聞いてましたよ。天体ショー、天体ショー。
確かにね、いやいや、俺もね、読んでてだんだんそっちの方に引っ張られちゃって、ちょっとイントネーションおかしかったかもしれないけど、
いや、
あの俺の中であの天体ショーって言葉がね、ちょっと読むたびにゲシュタルト崩壊してっちゃって、
分かる
読みづらかったんだけど。
分かるな、すごい分かる。何が必要なの？
そうか。いや、うん、でもね、いまだに使われてるしね。
うん、
あ、なるほどな。なんかさ、
うん、
そのサンキュー達夫さんが、
はいはいはい、
もうなんかその手垢のついた言葉みたいなのが嫌だって、気になってしょうがないっていうこと言ってる時あって、
おーおーおー、うん、
それはなんか、うん、読売ジャイアンツが7回の表に反撃ののろしを上げたとかの反撃ののろしとかさもうのろしって使わなくなって久しいのに、いまだに言うよねみたいなさ、っていうか、なんていうの、お決まりで何も考えずにその思考停止で使ってる感じが嫌だみたいなことを時々言って。って聞いたことがあって、
わかるわ、それはわかる。
まあ、うん、天体ショーって言葉も多分そういう感じで使われてはいるんだろうけど、
うん、
別にそのなんていうか意味合いが古くはなってないよね。その本当に何かみんな見に行ってるものだからね、未だに人気があって。
いやー、そこにはなんか頻度、遭遇頻度の差は絶対ありますよね。毎週月食あって毎週天体ショーって言ったら多分もうとっくに飽きられてる気はするけど。
そうかもしれないね。ああ、そういうのってなんかね、次はなんかね、あの数年後とか下手したら100年後とかあるからさ。
そうですね、
全体関係はね、時間のスパンが長いから、そういう意味で、ね、レア度があるからさ、見逃したくないみたいなね、そういうニュアンスもあるかもしれない。
それはいいんだよな。しかもなんかそれが不定期に訪れるから許されるところがあって、やっぱりオリンピックのたびに平和の祭典とか言われたら、それはだんだんイラッとするみたいなところありますよね、それはね。
ああ確かにね、なんかね、
あ、いや、そういうなんか頻度の問題はあまりバカにできないなっていう気がするんだよな。だからフレーズ1個で勝負できるのって、たまにしか経験しないものだけなんですよね、そこはね。
ああそうだね、うん、あ、みんなが飽きてない言葉というかね。
そうそうそう、きっちり送りバントとかって、きっちり以外使えやとか思いますよね、それはね。でもすぐ野球の例えになるけど。いや本当そういうことなんだよな、うん、
野球ね、その歴史が長いし、ずっとね、国民的なスポーツだからさ、やっぱそういうのが多いんだろうけどね、うん、
あの、特にね、しょっちゅう毎日必ず聞くけど、うん、全く苦にならないフレーズっていうのは本当に天体ショー以上に少ないと思うんですけど、スポーツにはそこそこあって、あの、きっちり送りバントもそうですし、プロレスでいうと、あの、カウント 2.9 も毎試合聞くんですよね。
カウント 2.9 ね。
もうちょっと刻めとか思うんですけどね。必ずカウント 2.9 なんだよな、あれはね。あれは飽きない。
あのレフリーとか手が滑ってるところの絵がもう自動的に思い浮かぶもんね。これちょっとプロレス全く見たことない人は意味わかんないかもしれないけど、ね、別に俺プロレスは全然さ、そんなね、うん、見てなかった方だけど、それでもわかるもんな、
うん。なんでしょうね。条件としてだから、その頻度が少なくてみんなが喜んでるっていうので、天体ショーっていう素晴らしいそのフレーズ、収まりのいい、画数の少ない、耳当たりがいいフレーズが出るときと、うん、あとそうじゃなくて、なんか、単純に淘汰されて残ってるフレーズの強さとかもあるから、ここ難しいですよね、本当にね。
ああ、確かにね。そういう意味で、その、キャッチーさとかね、まあ、分かりやすさも含めて、そういうの持ってるからってのあるかもしれないね。
あると思う。いや、語彙は難しい、この話は。いや、いいお題ですよ。
これ、あれだね、あの、達夫さんがいるときに読めばよかったね。
まあまあ、あの、この話、出るでしょ、また。うん、
まあそうかもしれない、
うんうん、覚えときましょう、
うん、ラップさんからいただきました。
もう、
イッチー先生、ヨース先輩、サンキュー達夫さん、明けましておめでとうございます。ラップです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。先日のメール会で、みかんさんが提起されていた一般用語と専門用語の話ですが、うん、私も一つ思い当たるものがあるのでメールいたします。勤め先に一人、ガチオタがいます。相手も私がまあまあなオタだとは知っていますが、方向性の違いもあり、うん、職場では互いに知らぬ顔を通しています。
うん、
その彼と業務のスケジュール確認をしていた時の話です。うん、年明けのせいか、双方曜日を勘違いしていたことで混乱して私は小さく漏らしてしまいました。
うん、
あなたと私の世界線は違うみたい。すると彼は途端にバグり出したのです。世界線、あ、いろんなフラグがやばいやばい、ラノベ好きな彼の頭の中でいろんな映像が浮かび、混乱する様子を、にまにましながら観察するひととき、それは楽しゅうございました。この世界線という言葉、パラレルワールドの表現で用いられますが、私の中では物理用語としての地位が確立していて、いまだに自分で使っていても違和感があります。
ほう。
大学での専攻は素粒子物理でした。相対性理論に絡む卒論は、時間と空間からなる座標系を貫く直線を光子の世界線と説明するところから始めたことを今でもはっきり覚えています。
ちょっと先輩、
パターンだよ。
ちょっと一ついいです
か。何回か送ってきてくださってるんだよ。うん、今までみじんもそんなことを感じさせなかったのに、
ね、
あの、理論物理学の人じゃんっていうさ、
ちょっと今僕ね、止めたのは何かというとね、今んとこもう一回読んでくださいって言おうと思って、もう一回じゃちょっとね、受け入れられなかったの。
はい、何を、大学での専攻は素粒子物理でした。
なんでここで話し、
相対性理論に絡む卒論は、時間と空間からなる座標系を貫く直線を、光子の世界線と説明するところから始めたことを今でもはっきり覚えています。
あ、わかったわかった。ちょっと2回聞いたらわかった。
あのこれは光は空間の中を 直進するというまあ性質があるので、
うん、
まあそれを直線だと言っているんだが、うん、まあここでわざわざそれを言っているということは、相対性理論では空間自体が歪むことがあると、
うん、
質量があると、
うん、
歪んだ空間でまっすぐ進むってことは、まあ、曲がってるんだけどそれがまっすぐだと。だから、
うんうん、
光が進む、それが例えば曲がっていたとしてもそれを、まあ、あの直線だと定義しようっていう、うん、まあ、ニュアンスだと思います。ちょっとあの細かいところの説明は不正確だと思いますけど。
わかるわかる。で、その高速不変、高速不変が空間に対してもそうだし、時間に対してもそうだってことですよね。だからね。
そうですね。その空間、そうそう。だから光が上がるというのは、空間が歪んでるんだという一般相対性理論のまあ理屈があるので、
わかった。
まあ、そのですね、光が進んでいくその線のことを世界線と物理学用語で言うので、
まあ、
一般的にその SF アニメ、まあ、ライトノベルの世界でいうパラレルワールドの意味の世界線っていうのを聞くたびに違和感があるというのが、まああのね、この説明ですけど、
続きを読みます、はい、ぜひ
とはいえ学部生ごときが扱える理論物理はレベルが低く、実験系の教授からは卒論発表が科学朝日と揶揄されたものです。確かにあれでよく学位が認められたものだと自分でも思います。
辛い、
うん、あの科学朝日っていうところがちょっとレベル高いっていうのがなんか微妙、
分かる分かる、
面白いよね。
分かる分かる、はいはい、ニュートンじゃないんだみたいな。
ニュートンじゃない
ニュートンじゃないんだ、うん、
うん。俺らねよくあの自由研究って言ってたからね高校生の自由研究かよって言ってたじゃん。
言ってただ
からそれよりもね科学朝日の方がちょっとレベル高いんだよね。
あ、いやすごいね、はい、学部でそれか、
はい。量子力学に惚れ込み、数式をもさぶり尽くした日々には幸せしかなくて、しかし基礎的な数式さえ読み解くことができなくなった今では、もはやそれを味わうことすらできません。以前目にした数式のない理論物理の本にもやもやするという楊先輩のノートには全力で同意しかありません。すみませんね、だいぶレベルが違うところで、ね、同じ発表してしまって、それでも、理論物理や素粒子物理の話、量子論の話題が出ると、ウキウキした気持ちがあふれます。だから世界線という言葉を聞くとキュンとしちゃうんだろうな。引用や科学ニュースは、科学ニュース雑談は、科学からすっかり離れた私にもあのウキウキした気分を蘇らせてくれる大切な場所でもあります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてこれからもずっと楽しみに拝聴してまいります。
いや、すごいな先輩。あの今いいお便りなんですけど、ちょっと先にあのどのメールも文章がしっかりしてるっていうのはすごいなって思っちゃった。
うんうんうんうん。
流れがちゃんとあるじゃないですか。
そうだね。
ね。だからなんかもっとね、破綻した人からなんかお便り来ないかなって思っちゃった。なんかその言いたいことがほとばしりすぎて何言ってか分かんねえぐらいのなんか来ないんだなって思って、あのね、なんか。
たまにめちゃくちゃほとばしってるやつ来るんだけど、だいたいそういうやつってね、今読んだのもまあまあ長かったけど、これの3倍ぐらいあったりするんだよ
読めない
か、さすがに読めないんだよ。だから短くて破綻してほとし飛ばしってやつがあったらそれは読むんだけど、面白いから、
ね、
うん、あのね、声に出して読む長さの限界っていうのが一応あってですね、あの俺が言うことじゃないんだけど、
わかるわ。いや、あ、ごめんなさい。で、その内容についてなんですけど、僕、その世界線っていうのに、そっちの意味があるっていうのは、僕も知りませんでした。
いや、俺もね、初めて知った。
そうなんだな、うん、その言葉があるんだ。てか、その意味知ってる人からしたら、そのなんか、創作系の世界線っていう言葉は、すごく軽く感じるでしょうね、そんなんね。だってね。
うん、そうかもしんないね。
うん、絶対の基準としては、光しか存在しないっていう考え方のことを世界線っていうんだ。いやー、そんなこと考えたことなかった。なるほど。なんかで読んだことあるけど、ね、もう分かんないな、それ。うん、そうなんだな。
時間と、まあ、一次元を考えたときに、横軸に、うん、どっちだっけな、横軸に距離、縦軸に時間みたいなのを XY 取って、
はいはい。
で、なんか光がこう進んでいくみたいなのを考えるんだよね。うんうん、 確か、
うん、なん
か
そうですそうです、いやわかるよ、う
ん、分かるよ、その座標軸みたいなのが、うん、座標の線みたいなのが光のこう直進してるやつで、うん、それを世界線と呼ぶのかな、
あの、
うん、なんか一回解説読んだことだけどすっかり忘れたな、
中学 1,2 年の時ぐらいに親父がなんかその職場から帰ってくる時にどこだかの本屋の店頭に積んであったよって言って買ってきてくれた本があって、うん、アトム博士の相対性理論っていう本だったんですよ、うん、漫画で、アトム博士、
漫画ね、
そうで、アトム博士って書いてあって監修手塚治虫って書いてあるんですよ、
うん、
だから手塚治虫が書いたんだと思って親父は買ってきてくれたんだと思うんですけど、監修手塚治虫っていうのはキャラクターの監修をしただけで、うん、あの手塚治虫っぽい絵を描く全く違う人がおそらく描いていた漫画なんですけど、
あーなるほどね、はいはい、
なんですけど、まあ、ちょっと手塚っぽい絵なんで、うん、手塚スタジオの誰かが描いてたのかもしれないんですけど、その中でアインシュタインがですね喋るんですよ、だからなんか観測をしてローレンツ短縮がどうとかっていう話をして、何回測定しても高速度は不変である、だったらここを基準に全部見直さなければダメだって言って、なんかですねメガネをかけた兄と、それよりちっちゃい弟っていうなんか子供のキャラクターがですね夢の中でアトム博士に連れられてその実験の世界に迷い込むんですけど、うん、何を言ってるか分かんないみたいなことを言いながらですね、光だけが不変ってどういうことって言ったら、そこでアインシュタインがですね、つまり光を基準にして全てを見直すんだよって言ったシーンのことだけ今思い出しました漫画ですよ、はいはい、だから数式も一切わかんないままに、でそのことを言ってんだなって思って今聞いてたんです
よ、ね、そうだね、多分そうだと思う、うん、そう
懐かしいな、あのアトム博士今読みてえな、あれどこにあるんだろう、悲しい話があってですね、それはその後監修が石森章太郎に変わるんですよ、そのシリーズが、
うん
うん、特殊相対性理論だったシリーズが確か一般相対性理論が出るときに続になるんですけど、なぜか監修が石森章太郎になってて、だからプロダクションが変わるんですよね、うん、きっとあの、ね、若手漫画家の所属が変わるんでしょうね、でそれをもう面白く読んで3作目がですね、なぜかタイトル忘れましたけどマルクス・エンゲルスになるんですよ、なぜか、
ああそうなんだね、
そうなんでと思った、なんでって思った記憶があります。なんかそこはついていけなかった、まあ、
古典的な、まあ、なんか理論というか。
わかんないんですけど、なんかユートピア論になるんですよ。いや、科学から離れるんですよ。だから本当に。ユートピアの話になってくるんですよ。いきなり。
ああ、そうなんだ。
なんだって、その漫画を作ってる企画部がそっちに傾倒したのかなっていうふうに、いきなり方向が物理じゃなくなるんですよね。あの衝撃はですね、なんか漫画を追いかけてて見つけて買ったのが確かもう大学生ぐらいだったんですけど、その時びっくりした記憶があります。まるで物理じゃなくなってると思ったんだよ。あのシリーズどうなったんだろう。
ね、物理でもまあいっぱい作れるは作れるだろうけどね。
ねえ、作ってくれりゃいいね。
うん。
トム博士いきなり幸福の話し始めちゃったみたいななんか切ない思い出がいやごめんなさいね、関係ない、あそうだ、今のその世界線のやつ、我々が何回か前にそのやったあれですよね、だからこの専門業界ではこうやって使ってる言葉なんだけど一般には違う意味で使われてるっていうシリーズの話の続きですよね、これ。
そう、それに対するメールだと思います。
ね、ここだけすごくいろんな人に擦られてる話でショックっていう言葉があるなっていうのを思い出しました、その後。
ああ、ショックね。
うん。
医学用語のショックね。
そうそう。でもなんか。
ショック状態とか言うけど、そので、ちゃんとした定義があるからね。
そうそう。あの、うん、循環動態が破綻してるっていう、まあ、意味なんですけど、その、精神的なショックっていうのとは意味が違うんですよっていうのは、なんか有名になりすぎちゃったし、あんまり面白くないから、やっぱりなんかあんまり使い切れないな。いや今の世界線みたいなネタ欲しいな、なんかないんですか先輩それ、
うん、ちょっと考えてたなんだろう、いやあるなんかそれで今思いつきそうな気がするけどなんかダメだな、具体的に出てこないな、
ね、そう前回もそうだったんだから我々ね宿題があるのに取り組んでないみたいな感じになってそうなんだよ、
はい引き続き考えときますね、今日はちょっといつもより短いかもしれませんが、
はい
以上です。
はいはいはい。 いいですね。またお便りください。
言い残したことありますか？
いや、気楽に送っていただいてありがとうございます。あと何回かメール送った後で実は物理学をやってましたみたいなのはもう心臓に悪いんでちょっとやめてほしいなと思いました。
本当にね、下からの寝技が上手い人が多いので、
下からの寝技
あっという間に三角締めで今決められてたからね。
自分が上にいたはずなのにタップしてちょっとすげえわかるわ。いやわかるわかる。いやでもありがたいことですね。
そう、はい、メール送っていただいてありがとうございます、まだまだねずっと募集していますので、ね、短くてもいいですし、ね、薄いと思ってもいいんで送ってください。お待ちしております。
先輩ちょっと早いんでって終わろうとしてるところで一つあれだったんですけど、そのお便りお待ちしてますのお便りをいくつかに分割するってのはやらないんですか？こういうコーナーがありますとかっていう感じで、それはやらないの？
確かに、ね、
引用では、
まあ街角科学っていうコーナーを作ろうとして俺が全く例題を思いつけずにポシャったっていう、まあ、唯一の事例があるんだけどもさ、
その我々がよく参照してるあの三橋達夫さんの東京ポッド許可局とかってお便りを分けるじゃないですか、コーナー的に、うん、で、うん、その中に例えばその思わずツイートしてみまし、してしまいましたっていうコーナーがあって、そこでは一行のメールだけ紹介するみたいなのがあるじゃないですか。それこそ
そうだね、うん、
だからそのあえて短いのを募集する何かいいタイトルが思いついたら即座に言いましょう今後。
なるほど、分かった、う
ん、考えついたらでいいので、うんうん、萌えキャラの一言とかなんかそういうのでいいんで、もうなんかちょっと考えたら募集しましょう、それをぜひ。
わかった、
うん、今日じゃなくていいん
だよ。はい、じゃあかそれも考えときます。
はい。
はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。